どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよう。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実会。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勘にしてはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。賛美歌564番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。 国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編51、詩編第51編1節から11節。孤独詩編51。神よ、私を憐れんでください。
恩に慈しみを持って、
深い恩憐れみを持って背きの罪を拭ってください。
私の駒をことごとく洗い、罪から清めてください。
あなたに背いたことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に掲げています。
あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、
御目に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は咎のうちに産み落とされ、
ああ私を見守った時も私は罪のうちにあったのです。
あなたは秘儀ではなく誠を望み、
秘術を廃して知恵を逆らわせてください。
ヒソコの枝で私の罪を払ってください。
私が清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、
私の罪に御顔を向けず、
駒をことごとく拭ってください。
賛美歌70番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記第8章1節から22節、旧約聖書10ページです。創世記第8章1節、神はノアと彼と共に箱舟にいたすべての獣とすべての家畜を御心に留め、地の上に風を吹かせられたので水が減り始めた。また深淵の源と天の窓が閉じられたので天からの雨は降りやみ、水は地上から引いていった。150日の後には水が減って、第7の月の17日に箱舟はアララト山の上に止まった。水はますます減って第10の月になり、第10の月の1日には山々の頂が現れた。40日たってノアは自分が作った箱舟の窓を開き、カラスを放した。カラスは飛び立ったが、地上の水が乾くのを待って出たり入ったりした。ノアは鳩を彼の元から離して、地の表から水が引いたかどうかを確かめようとした。しかし鳩は止まるところが見つからなかったので、箱舟のノアの元に帰ってきた。水がまだ全地の表を覆っていたからである。ノアは手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分の元に戻した。さらに7日待って彼は再び鳩を箱舟から離した。鳩は夕方になってノアの元に帰ってきた。見よ、鳩はくちばしにオリーブの葉をくわえていた。ノアは水が地上から引いたことを知った。彼はさらに7日待って鳩を離した。鳩はもはやノアの元に帰ってこなかった。ノアが601歳の時、最初の月の1日に、地上の水は乾いた。ノアは箱舟の覆いを取り外して眺めた。見よ、地の表は乾いていた。第二の月の27日になると、地はすっかり乾いた。神はノアに仰せになった。さあ、あなたもあなたの妻も息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさい。すべて肉なる者のうちからあなたのもとに来たすべての動物、鳥も家畜も地を這う者も一緒に連れ出し、地に群がり地上で子を産み増えるようにしなさい。そこでノアは息子や妻や嫁と共に外へ出た。獣を這う者、鳥、地に群がる者、それぞれすべて箱舟から出た。ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。主はなだめの香りを嗅いで御心に言われた。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい。地の続く限り種まきも刈り入れも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜もやむことはない。次に新約聖書ルカによる福音書第6章43節から49節、新約聖書114ページです。ルカによる福音書第6章43節、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心からあふれ出ることを語るのである。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか、 私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活が終わり、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。10月が始まり、一週間が経とうとしています。今月最初の日曜日の朝をあなたが私たちに与えてくださりありがとうございます。あなたが与えてくださった2018年度の前半が終わり、今月1日から後半の歩みが始まりました。今今年度の折り返し点を迎えています。9月が終わり、10月が始まり、今年度の後半の歩みが始まり、クリスマスまで3ヶ月を切っております。今折り返し点を迎えた私たちが、詩編の第51編によってあなたの言葉を共に口にいたしました。ここでこの詩人、かつての神の民イスラエルの大変有名な王ダビデは、ただ一つのことを祈り求めています。それは自分が犯した過ちが許されること、罪咎が神様によって許されること、ただひたすらにそのことを祈り求めています。私たちの一週間の生活の中で、知らず知らずのうちにあなたに対して過ちを犯し、また共に生きる隣人を悲しませてきたものであることを思わざるを得ません。救い主、主イエスキリストは全身全霊を傾けて神を拝み、神を受け入れ、神の言葉を聞き取り、また自分自身を愛するように、隣人を愛するように教えられました。その言葉に自らを照らし出しますと、まことにおぼつかない私たちであることを認めざるを得ません。そのような私たちは本来あなたの前で、このダビデがそうであったように、ただひたすらに罪の許しを求める祈りを捧げるべきはずでした。しかし私たちが祈る祈りは、罪の許しを求める祈りが二の次三の次になってしまい、あなたが求められる祈りよりもまず自らの求めを祈る祈りを祈り続けてきたものであることを思わざるを得ません。祈りにおいてさえ私たちは過ちを犯してしまうのです。そのような私たちを今朝礼拝に導いてくださり、その過ちに気づかせてくださってありがとうございます。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ぐように、あなたによってこの場に立てられております。どうぞ今朝私たちの教会に集うすべての人々に、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく述べ伝えることができますように、語るべき言葉を あなたが与えてください。聖霊によって届く言葉として語ることができますよ。今朝は救い主主イエスキリストが定めてくださった聖餐にも預かります。神の言葉を耳で聞くだけではなく、口で味わうことによって主イエスキリストの十字架による救いを確かにさせてくださろうとしているのです。恵みの食卓をあなたの言葉と聖霊とによって祝福してください。クリスマスまで3ヶ月を切っております。洗礼を受ける者、信仰を表す者、教会に新しく枝として加えられる者をどうぞあなたが備えてください。今度礼拝に先立ち日曜学校の礼拝を捧げました。日曜学校に今通っております子どもたちはもちろんのこと、かつて集っておりました者たちも一人残らず信仰告白洗礼入会に至りますように、その家族ともどもあなたの救いの中に入れてください。私たちの教会の秋の伝道の技を豊かに祝福し、大きな実りをあなたが与えてください。2週間後には教会全体での収容会、また来月には伝道礼拝を計画しています。特別の説教者があなたによって立てられています。私たちの身近におります者たちがこの礼拝に集うことができますように、秋の教会の伝道の技をお導きください。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者たちもいるかもしれません。さまざまな不安や悲しみ、痛みや嘆き、寂しさを抱えつつこの場に急いだ者たちもいます。それぞれに必要な助けがあなたによって与えられますように、慰め主なる聖霊を豊かに降り注いでください。新学校で学んでおります者たちがいます。特に10月の第2日曜日は日本キリスト教団においては新学校日として定められ、新学校のことを覚えて祈り支える日曜日でございます。急速な勢いで教会に仕える、またミッションスクールに仕える伝道献身者が激減しています。無牧師の教会が増えています。不自由な中で教会の営みを続けざるを得ないたくさんの教会があります。ふさわしい伝道者があなたによって掘り起こされ使わされてまいりますように。私たちの教会を巣立って今各地の教会において伝道と牧会の技に当たっております伝道者たちがいます。その家族を支え、その働きを豊かに祝福してくださいますように。将来伝道者として立とうと今新学校で学んでおります者たちの証明感を強くしてくださいますように。最終学年にある者たちが春から使わされる教会がこの秋決まり始めてまいります。導いてくださいますように。あなたが立ててくださった学校であなたの言葉を取り継ぐ教師たちもおり、学校において礼拝を捧げる者たちがいます。教会の礼拝へと導いてくださいますように。各地に散らされた教会がこの秋の伝道の技に当たっています。支えてください。西日本の豪雨から始まりました夏、酷暑と台風が繰り返し襲い、地震とその余震に怯える人々がたくさんいます。今もなお不自由な生活を強いられている人々がいます。先頭に立って働く人々がいます。必要を満たしてくださいますように。また世界に目を移しても同じようにさまざまなところで台風が襲い、地震が襲い、たくさんの人々の命が奪われています。また人間の過ちゆえに人々が憎しみ合い争い合い、世界は常に戦争とテロの不安を抱えています。さまざまな分野においてあなたが良しとなさり、責任ある 働きを委ねられた人々がいます。背後にてあなたが導き、あなたの御心をなさってくださいますように。全国の小教会、全世界の教会が主の日の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈りをあなたが受け入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌286番。賛美歌566番。使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座した前に、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわった。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、 罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今私が購読中の新聞、その神奈川県版に青春スクロール母校群像記という連載記事が随分長く続いて記載されています。神奈川県各地にあります高等学校を卒業していった人々の中で、政治や経済、教育や医療、さまざまな分野において責任ある活躍をしている人々が紹介されています。一週間に一度の記事で二人の人が紹介されます。公立学校を卒業した人々の紹介もありますし、私立学校を卒業した人々の紹介もあります。そのシリーズの中で最も長く続きましたのが、この小田原にある県立高校です。長い歴史をそれだけ持っているということも言えますし、たくさんの人々を輩出してきたとも言えます。ここ1ヶ月ほど続いております学校紹介は、横浜にあるあるミッションスクールを卒業した人たちの紹介が続いています。その学校で一体何を身につけたのか、何を学んだのか、今の自分にどういう影響を与えたのかということを一回につき二人の人たちが語っています。最新号はとても面白かったです。ある卒業生が訳のわからない校則があった、そういう思い出を語っていました。その訳のわからない校則というのを二つ挙げていました。下駄を履いて登校してはいけない、知らない人とボートに乗ってはならない、一つの時代を映し出したような校則なのだと思いました。その学校を卒業していった人々の中には牧師になった人もいます。私もよく知っている人です。またまだキリスト者、クリスチャンにはなっていないようですけれども、礼拝において聞いた言葉、特にクリスマスの礼拝が素晴らしかったということを書いている人もいましたし、聖書の言葉を忘れることができないなどというふうな内容のことを語った人もいました。一度は一般の会社に就職しながら、キリスト教精神に基づいた仕事に就きたいと思って一つの会社を辞めた人もいました。臨時愛とは一体どういうことなのか、正しいこと、良い人というのは一体どういうことなのか、それを学んだということを書いている卒業生もいました。若い人々がその人生を送っていくときに、何を基準にして人生を送っていったらよいのか、学校において教えるということもあるでしょう。特に教会は小さな子どもたちに今朝も聖書の言葉を語りました。今自分の目の前にいる子どもたちが一体どういう人生を送ってほしいのか、何を身につけてほしいのか、それはただ一つ、救い主主イエスキリストを信じて生きてほしい、自分に与えられた賜物を生かす、社会のために生かす、この世のために生かすということも大事なことですけれども、神が喜ばれる人生を送ってほしい、そういうことを伝えることができる教育を施すことができれば幸いだと思います。私たちは一体何を土台として人生を歩んできたのでしょうか。これから何を大事にしながら人生をなお歩んでいこうとしているのでしょうか。結婚式の時にしばしば問われること、何を重んじながら家庭を築いていくのか。今朝聞いております聖書の言葉、結婚式の時に読むことがありますし、あるいは新しく住宅を購入する、家を建てるという時にしばしば読む
聖書の言葉です。家という建物を建てるということだけではなくって、家庭をどのようにして建てていくのか、そのことが問われるということを、結婚式でも家を建てるとき、新しく家を購入したときに、この聖書の言葉から説くということがあります。先ほど祈りましたように、神様が与えてくださった今年度の前半が終わりました。10月1日から後半の歩みが始まりました。過ぎ去った半年の間、私たちは一体何を土台にしながら日常の生活を送ってきたのでしょうか。あるいは信仰の生活、教会の生活を送ってきたのでしょうか。今朝聞いております聖書の言葉、新約聖書ルカによる福音書第6章43節から49節に記されている言葉です。第6章がここで終わる。来週から第7章に記されている言葉に耳を傾け始めます。明らかに第7章から場面が変わります。第6章49節で救い主主イエスキリストが語ってくださった一つの説教が終わる。平地の説教と呼ばれている大変有名な説教が終わります。イエス様が平たいところでお語りになった説教です。この説教はこういう言葉で始まりました。第6章20節、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである。幸いだ貧しい人々は、幸いだ今泣いている人々は、幸いだ今飢え渇いている人々は、幸いだ今主イエスキリストのために迫害を受けている人々は、大変有名な幸いを告げる言葉から始まった説教がここで終わる。どういう言葉で終わっているか、43節から45節、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によって分かる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心からあふれ出ることを語るのである。4つの幸いを告げる言葉で始まったこの説教は、ずいぶん厳しい言葉で終わっています。良い人悪い人、良い蔵悪い蔵、良い実悪い実、良い木悪い木、イチジク、茨、あなたは一体どっちなのだということを主イエスキリストは明らかに問うてらっしゃる。しかも46節、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。明らかに主イエスキリストは私たちの行いを問うてらっしゃいます。主よ主よと呼ぶ、呼ぶということは、これは礼拝を捧げるということです。祈りを捧げるということです。私たちは日曜日の旅ごとに礼拝を捧げます。毎日祈りを捧げています。そういう私たちの行い、私の言うことを行わないのか、イエス様がお語りになったことをどうして行わないのか、嘆きながらイエス様は問うておられる。先ほどすでに祈りました。イエス様は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。イエス様は三つのことをお語りになりました。全身全霊を尽くして神を愛すること、神を受け入れること、神がなさることを受け入れること、神が語ってくださった言葉をきちっと聞き取ること、自分を受け入れるように隣人を受け入れること、実戒をこの三つの戒めにイエス様はまとめてくださいました。その三つが一体 どういう戒めなのかということをこの平地の説教で延々とイエス様は語り続けられた。その説教が終わるときに、良い木、良い実、良い蔵なのか、悪い木、悪い蔵、悪い実なのか、イチジクなのかブドウなのか茨なのか、それをイエス様は明らかに問うてらっしゃる。自分自身の姿をここに記されている言葉で一度は吟味することが求められます。特に今日は聖餐に預かります。5週間ぶりの聖餐です。聖餐に預かるときに吟味しなさいという言葉が聖書から朗読されます。私たち自身が一体この1週間1ヶ月どうだったか、あるいはこの半年の間どうだったかということを自分自身で自分のことを吟味する。ところがいつの間にか私たちは自分自身のことだけを吟味するのではなくって、むしろ隣人を吟味し始めます。いや、吟味するというよりも裁き始めます。だから37節、人を裁くな、イエス様はそう語られました。すぐに裁きたくなる。何によって裁くかというと言葉です。45節、人の口は心からあふれ出ることを語るのである。口によって、言葉によって吟味します。相手を裁きます。イエス様ご自身おっしゃいました。口に入るものが人を汚すのではなくって、口から出るものが人を汚す。口に入るもの、何を食べようがそんなのは自由だ。口から出る言葉が共に生きる隣人を悲しませる。神の民イスラエル、ユダヤの人々は掟に従って食べていいものと食べてはいけないものをきちっと分けていました。当時の衛生法から致し方がなかった部分も大いにあると思います。口に入るものを吟味した、これ食べていいかどうか、こっち食べていいかどうか、それこそ潔癖になって吟味した。ところが口から出すことに対しては全く吟味しない。口に入るものが人を汚すんじゃなくって、口から出ることによって隣人を悲しませ自分自身を汚す。伝道者パウロは唇、口、舌、喉が犯す過ちを言葉を重ねて語りました。ただ口だけじゃなくって、唇も喉も舌も過ちを犯すと語った。そのパウロが語った言葉と正反対のことを語っているとしばしば言われるヤコブの手紙も全く同じことを語りました。舌が過ちを犯す、地獄の火で焼かれるべき存在だ。舌を制御することができる人は一人もいないし、疲れを知らない、死の毒に満ちているとさえヤコブは語った。旧約聖書も新約聖書も繰り返し繰り返し、言葉がどれほど過ちを犯すかということを語ってきました。私自身の過ちを認めざるを得ません。ですから一方で、ここで主イエスキリストが語られたように、せっかく良い木として植えてくださったにもかかわらず、悪い実を結んでしまっている、茨だ野薔だと言われても仕方がないような自分自身であることを思います。47節から49節、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって釜の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わないものは土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せ ると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。聞いても行わない人々は土台なしで家を建てた人に似ている。雨が降って川の水が押し寄せてくると家はたちまち倒れて、しかもその倒れ方がひどい。洪水が襲ったら激流に流されてしまう。それが悪い木、悪い実、野ばら、悪いものを心の中に入れたままの人なのだとイエス様はお語りになった。それなら私たちの人生は洪水が襲ったら立ちどこに倒れてしまうような人生なのでしょうか。そういう人生を今まで送ってきたのでしょうか。あるいは悪い実しか結ばない悪い木なのでしょうか。野ばらなのでしょうか。悪い言葉をいっぱい心の中に蓄えている悪い蔵のままなのでしょうか。砂の上に家を建てたように私たちは滅んでしまうのでしょうか。私の言葉を聞き、それを行う人がどんな人に似ているか。本来聞くことと行うことは、これはバラバラのことではありません。イエス様が語ってくださる言葉をよく聞くけれども行ってはいないということは、本当のことを言うと聞いてはいないのです。私がよく使う言葉で言えば、分かることは変わること、分かることは変わること、変わっていないのは分かってはいない。分かったら変わる。主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞いて理解したら、それまで間違っていた事柄を訂正する、変わり始める。主イエスキリストが語ってくださった言葉を理解したら変わる。主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞くということはどういうことかというと、主イエスキリストが語ってくださった言葉こそ私の岩、人生の礎、人生の土台であると受け入れることです。それが聞いて行うことです。聞いて自分の人生の土台にすることです。47節、主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞いて行う人がどんな人に似ているかを示そう。どんな人に似ているかを示そうと翻訳されている言葉は、将来どんな人に似ているかが分かるという意味を持った言葉が使われています。今すぐ分かるというんじゃないんです。主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞いて行う人がどんな人なのかということは、今すぐ分かるというわけではない。将来分かる。逆に言えば、聞いても行わない、いやそもそも聞かない人が一体どうなってしまうかということは、今すぐ分かるわけではない。将来それが分かる。主イエスキリストが語ってくださった言葉をきちっと聞いて行う、つまり自分の人生の礎、自分の土台にしているかどうか、これは今すぐ分かるわけではないけれども、将来そのことが分かる時が来る。必ず明らかになる。で、将来って一体いつか。48節、49節、地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わないものは土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その倒れ方がひどかった。将来っていつかというと、雨が降るときです。川の水が溢れるときです。洪水になって家にその川の水が押し寄せてくるときです。あるいは台風が発生して暴風が吹き寄せるときです。激しい風が吹き寄せるときです。私たちの人生の中において、時として雨が降るときがあります。小雨のときもあるでしょうけれども、この間のように激しい台風に巻き込まれてしまうということもあるでしょう。 洪水が襲うということもあるでしょうし、何日間も日照りが続くということもあるでしょう。時として人生の中で経験せざるを得ないさまざまな苦しみ、悲しみ、痛みや病、寂しさ、明らかに雨が降る時です。雨が降らない人生を送ることができるとイエス様おっしゃったんじゃないんです。イエス様が語ってくださった言葉を聞いて、それを人生の土台にすると、もう絶対二度と洪水が襲ってくるような人生ではない、洪水が襲わない、台風に巻き込まれることがない、暴風に巻き込まれることがないとイエス様おっしゃったんじゃない。土台にしようが土台にしまいが、同じように洪水は押し寄せてくるんです。同じように雨が降るんです。同じように嵐に巻き込まれてしまうんです。でも頼りになる岩、土台があるか、全く頼りになる土台を持っていないで砂の上に家を建てるかによって全然違ってしまう。それは洪水が押し寄せてきた時、雨が降った時、病になってしまった時、あるいは自分の人生が自分の計画通りにいかなくなってしまった時、さまざまな困難や試練を抱えた時、何が私たちを支えるか、主イエス・キリストが語ってくださった言葉です。礼拝において聞いてきた言葉です。共に生きる隣人が祈ってくれているというその事実です。自分が祈れなくなってしまうような激しい風が吹いてくるような時があるかもしれない。しかしそういう時、自分が祈れなくなった時に自分の傍らにいて祈ってくれる人がいるという、そういう信仰、たとえ雨が降ったとしても、自分は雨でびしょびしょになってしまったとしても、隣にいる人が祈ってくれる、そのびしょびしょになってしまっている自分を全存在ひっくるめて支えてくださるお方がいるということ、イエス様の手の中で私たちの人生は日照りの中も雨の中も洪水の中も順風満帆な時も嵐に巻き込まれてしまっている時も歩むことができるという、そういう土台です。その土台がある時に、たとえ雨が降って風が吹きつけたとしても壊れない、壊れ方がひどくない。ところがそういうものを持っていない時に右往左往してしまって壊れてしまう、そういう岩、土台を持ってほしいとイエス様は望んでらっしゃる。しかしこの雨というのは、ただ単に私たちの人生の荒波、嵐、試練や困難を受けた時だけというのではありません。今朝旧約聖書の創世記の第8章に記されている言葉を朗読いたしました。子供たちも大変よく親しんでいるノアの箱舟、ノアの洪水が終わる、その物語、その出来事のところです。ノアとその妻、3人の息子とその妻、8人の人とそれぞれ家畜、オスとメスが箱舟の中に入れられて、洪水に巻き込まれることなく生き延びることができたという、その物語です。洪水は明らかに神の裁きでした。神の裁き、雨が降って川があふれ洪水がもたらされるということは、ただ単に人生の中で経験する嵐なのではなくて、ただその時だけなのではなくて、先ほどの使徒信条の言葉で言えば、賢いより来たりて生ける者と死ねる者と裁きたままん、主イエスキリストが再び来られていわゆる最後の審判をなさるという時です。裁きの時です。それは岩を土台にした人であったとしても、砂の上にただ単に家を建てた人であったとしても、同じように襲ってくる。砂の上に家を建てた人は立ちどころにその家が押し流されてしまう、人生が押し流されてしまうけれども、岩を土台に建てた人の人生はびくともしない。主イエスキリストが再び来られるとき、私たちはビクビクビクビクせざるを得ないのではなくって、しっかりと立ち続けることができる、それが岩の上に立てた私たちの人生です。 礼拝において神様の言葉を聞き取って生きるということ、洗礼を受けて主イエスキリストを信じて生かされているということは、岩の上に人生を立てた人です。私たちです。その上にこれから皆さんは立てたいと願っていて、今礼拝に集っている。これから洗礼を受けてしっかりとその人生を築き上げる。すでにその岩が一体何であるかということをわきまえて洗礼を受けた。すでに主イエスキリストが語ってくださった言葉を行っているということは、自分の人生の土台に岩を据えたということ、自分の知識や知恵や経験を礎にして人生を歩んでいるんじゃなくって、神の言葉です。神の言葉を土台にして生きるということ、神の知恵です。自分の知恵ではなくって神の知恵、神の知恵によって生きるということは、自分の賢さによって生きるんじゃなくって神の賢さによって生きるということ、主イエスキリストが語ってくださった言葉を信じて受け入れるということ、その言葉が私たちの人生をしっかりと立て上げ、歩むべき道を正し整えていく。そうではなければ倒れてしまう。人生順風満帆の時はいいかもしれませんけれども、一度嵐が起こったら右往左往してしまう。そして挙句の果て、最後の審判の時にはどうしようもなくなってしまう。教会も同じです。岩の上に人生を立てる。この岩という言葉、ギリシャ語で言えばペトロです。主イエスキリストの一番弟子シモンにつけられたあだ名がペトロでした。教会はペトロの上に立っている。ペトロが語った信仰の告白、信仰のあるところに教会が立つ。教会もまた土台が必要。主イエスキリストという土台の上に教会が立つ。私たちの人生もまた主イエスキリストが語ってくださった言葉の上に立て上げられていくのです。それはどんな洪水が起こっても、最も激しい台風、それは死ぬということです。あるいは最後の裁きの前に立たされるという、その時です。その時が来たとしてもびくともしない。教会が重んじてまいりましたハイデルベルク信仰問答という書物があります。その最初の問い、こういう問いです。生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。はい、生きている時も死ぬ時も私の身も魂も自分自身のものなのではなくって、真実の唯一の救い主イエス・キリストのものであることだ。生きている時も主イエス・キリストのもの、死ぬ時も主イエス・キリストのもの、主イエス・キリストの手の中で私たちはその人生を歩んでいる。イエス様が語ってくださった言葉、聖書を土台にして生きる人生というのはそういう人生です。ただ一つの慰めは何ですか。慰めという言葉は聖書においては励まし、進めとも翻訳することができる言葉です。唯一の慰めは何か、唯一の慰めは何か、励ましは何か、唯一の進め勧告は何か、それは主イエスキリストご自身であり、主イエスキリストが語ってくださった言葉です。主イエスキリストこそ私たちの唯一の慰め主であり、励まし主であり、唯一の勧告主、進め主です。正しいことと悪いこと、良いこととそうではないことをきちっと教えてくださるお方、このお方が語ってくださる言葉を受け入れて生きていれば間違いを犯すことはない。最後に、家を建てる時の基礎、土台は見えません。見えているところ、その土台の上に家を建てる。その家がどんなに立派で華やいでいたとしても、 土台がしっかりしていなければ雨が降って洪水が押し寄せてくると立ちどころに流されてしまいます。土台は見えないんです。私たちの人生がいかに華やいでいたとしても、主イエスキリストが語ってくださった言葉を土台にしていなければ立ちどころに倒れてしまう。雨が降った時、川から水が押し寄せてきてしまった時、激しい風が吹いてきてしまった時、倒れてしまう。しかし見えないけれども、主イエスキリストを土台としている人生、それは倒れない。どんなに風が吹きつけたとしても、頼るべきお方を持っているということは、一時悲しみの涙を流すということもあるかもしれませんし、右往左往するということがあるかもしれませんけれども、でも私の人生は、私たちの人生は主イエスキリストの御手の中で送ることが許されている。生きる時も死ぬ時も私たちは主イエスキリストのものである。たじろぐことがないのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、砂の上に人生を歩もうが、岩の上に人生を歩もうが、同じように日照りがあり、同じように雨が降り、台風が襲い、豪雨に押し流させそうになる時があります。しかし私たちはすでに主イエスキリストを唯一の救い主として受け入れ、人生の土台に据えた人間です。どんな雨が降ったとしても、死に際しても、私たちはあなたのものです。あなたのものであることを今改めて聞き取ることができ、ありがとうございます。老いも若きもイエス様が語ってくださった言葉、聖書の言葉を人生の土台として歩むことができますように、語りました言葉を一人一人に運んでください。そして今また人生のさまざまな嵐に巻き込まれている人がいるかと思います。その一人一人にあなたが必要な言葉、揺れ動くことのない言葉、土台となる言葉を運んで送ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌197番。聖餐に預かります。 生産設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今主イエス・キリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、何の遺産もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものは聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けたもの、小児洗礼を受け信仰告白式終わったものはどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は一日も早く信仰を言い表し洗礼を受け、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエス・キリストの父なる御神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエス・キリストはまず私たちを愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。説教の言葉とともに働いてくださる聖霊によって今主の肉と血と受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 パンに漏れた方はございませんか。杯を分かちいたします。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方はございませんか。感謝の祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、計り知ることのできない恵みによって、一人子、主イエス・キリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって、私たちの罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、神様と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを心から感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださいました。感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。神を求め救いを求めている人々がいます。一日も早く洗礼入会信仰告白へと導き、私たちと共に一つの聖餐に預かる日をあなたが与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌205番を賛美しながら杯を返却いたします。 生産を終わります。献金を捧げいたします。
昭和544番
祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一度とともにあるように。
アーメン。